黙示録の新しい研究パート3、イエス・キリストによる救済。話、金城重弘。
子供の皆さんもいらっしゃいますので、子供のお話をちょっといたしましょうね。はい。アメリカの農場というのは、もう本当に沖縄、日本にいると考えられないくらい広いです。多分今、秋田の斉藤さんも聞いていらっしゃると思いますが、斉藤さんの農場どころじゃない。もう本当に広いんです。で、ある時、農夫が、その農場に傷ついたワシの鳥を見つけまして、かわいそうに思って、そして家に連れてきました。そして飼っている鶏と一緒に育てていきました。で、この納屋の前庭で、鶏と一緒に、コッコッコッコッコッコって言って、この土をつつきながら、このワシの鳥も同じような行動をしているんですね。そう。そして、全くこの鶏と一緒に同じ、こう、行動をして、そして、まあ、鶏と鶏のやるようにやって、そういう習慣に順応していったんですね。そう。で、何年もの間、そういうふうにのんびりと暮らしていたんですが、全然違う形をしてるんです。で、ある日、この、農夫の友人がやってきて、お友達がやってきて、そして、なんだこの鳥は、これはワシじゃないか。そうですよ。なんでこういうふうに鶏と同じことをやってるんですか。これは空を飛ぶべき、ね、鳥で、こんな汚い土をこってやる、こういう鳥じゃないはずだ。と言ったんですね。で、どうしてこういうふうになったかということを、農夫は、この友人に話しました。もう傷ついて死にそうになってるかわいそうなワシを連れてきて、鶏と一緒に育てて今に至ってるんですよ、と言ったんですね。そして、このお友達は、これではいけないと思って、そして、この、ワシをね、掴んで、この鳥を掴んで、そして、垣根の上に立って、投げ飛ばしたんです。そしたら、ゴワゴワゴワ、バタバタバタバタって言いながら、そして落ちて、藁の上に落ちた。もう混乱して、もう大変でした。どうしたんだろうと思って、またもう一回、遠慮しないですぐ掴んでからね。そしてまた垣根に登って、もう一回飛ばしたんです。また同じようにグワグワグワグワグワグワグワって言って、そして自分の仲間の鳥の方に行きました。そしたら、また、ものともせずこの、同じ農夫ですが、そのワシを掴んでから、それから今度はね、納屋の屋根の上に登っていって、屋根から飛ばしたんです。投げ飛ばした。そしたら、ワッワッワッワッってバタバタバタしながらまた落ちて仲間の鶏を探しに行きました。これはどうしようもないと思って、まあその日はお家に帰りました。またお友達のこの農場にやってきて、もう一回試させてくれって。そして、今度はどうしたかというと、このワシを掴んで、遠い山の方に向かっていった。山に。そして、 山のてっぺんから、このわしに、言葉で言ったんです。お前は、こんな地上でね、鶏と一緒に、汚い土をコツコツコツコツして、ね、飛べもしないで、これがあなたの、ね、お前の姿じゃない。お前は空高く舞い上がって、そして勇敢に空を飛ぶんだ。と言い聞かせてから、もうサンセット、お日様がだんだんだんだん西に沈む頃でした。いいか、お前はあそこずっと見てるんだよ。あのお日様ずっと見てるんだよ。そして、彼は、さあ、飛べと言って投げたんです。そしたらね、その鳥はずっとお日様を眺めて、そしてずっと目をそらさずにお日様のところに行って、羽ばたいて羽ばたいて、そして雲の中に逃げ去っていったんです。飛べたんです。本当のわしの姿になったというお話を聞いたことがありました。このね、わしというのは三つの目があるそうですね。太陽の光に向かって、まっしぐらにね、こう、その太陽の光を見る、三つ目の目を持っているそうです。他の鳥にはないそうですね。よくわからないんですが、そんな話です。で、私たちもね、この、地上の、この、地上で、いろんなもう、いろんなことがあります。争い、憎み、嫉妬、妬み、ね、誹謗、中傷、こんな餌をつついて、そして、上の方に舞い上がるべきなのに、そういうことをやってるクリスチャンがいるって言うんですね。そう。いろんな病気に疲れ、いろんな困難にぶつかると、つぶやき、不信、そういうものを集めて他人の欠点を探し回って、そしてそういう餌を食べ回っているクリスチャンがいるというんですね。そういうふうにならないで私たちは本当にキリストのような品性、ね、そういう品性を持つクリスチャンになりたいですね。さて、今度は大人の話。ヨハネ黙示録の研究パート3でありますが、はい。ヨハネ黙示録、これはたくさん多くのものを捨て去って多くのものを学び直さなければならないと言われている。で、本当に偏見を捨てて今までの教えられた教えをこのにとらわれないで、本当に謙遜に、その、新しい目で研究するならば、本当に心ワクワクさせる、素晴らしいイエス・キリストの啓示であるということをこの間学びました。ね、黙示録一章の一節、これはイエス・キリストの黙示じゃなくて啓示、表し示されている。ね、啓示。ということを、パート1、パート2でもお話しました。この黙示は、神がすぐにも起こるべきことをそのしもべたちに示すため、キリストに与え、そしてキリストが御使いを使わして、しもべヨハネに伝えられたものである。神がキリストに、キリストが天使に、天使がそのしもべ預言者たちに、預言者は教会に。という、これが、神の御心、神のメッセージが伝えられる経路で あると言ってる人もいます。一連の鎖と言ってる人がいます。しかしね、ある人はね、自分は神様からメッセージを受けたという人がいます。あるいは天使が現れてね、私にメッセージを与えたという人がいます。けれども、イエス・キリストの教え、この預言者たちがイエス・キリストを証ししたこの聖書に従っていなければ、一致してなければ、調和していなければ、これは偽預言者です。そして世の終わりにはね、多くの偽預言者が人々を騙すために現れてくるとイエス様は預言なさいました。はい。で、今日はヨハネ一章の4節からいきますが、このヨハネ黙示録、ヨハネ啓示録は、ヨハネからアジアにある7つの教会に宛てられたと書いてますね。そう。7つの教会、この7つというのはもう完全数です。7という数字。もちろん、ヨハネが住んでいた、小アジアの諸教会に送った手紙であり、メッセージであるんですが、エレン・ホワイトは、観覧から栄光下巻の287ページに、紀元後の全時代にわたって、教会を導き慰めるために与えられたのである。紀元後、キリストがこの地上を去って後の、ご自分の教会のために与えられたメッセージであるんですね。で、七つの教会の名前は、西暦紀元の異なる時代における教会を象徴している。観覧から下巻291ページに。で、これらのメッセージが時の終わりまで及んでいることを象徴している。また、用いられている象徴は、この世界歴史におけるそれぞれ異なる時代の教会の状態を表している。この七つの教会についてはまた後でやります。エペソス、ミルナ、ペルガモ、ウンノンとね。ね。最後の教会に至るまでの、教会への、最後の各時代の教会の家のメッセージだというんですが、特に最後に住む私たちの教会に対するメッセージであります。そう、それは黙示録14章に書いてます。ただ教会に対するメッセージではない。黙示録14章の6節を見ると、もう一人の御使いが中園を飛ぶのを見た。彼は地に住む者、すなわちあらゆる国民、民族、国語、民族に述べ伝えるために永遠の福音を黙示録を通して与えようとしているんですね。すべての民族に最後のメッセージを教えているんですね。はい。ここを見るとね、誰からこのメッセージが来てるかということは、三位一体の神様のことが書いてます。今いまし、昔いまし、やがて来たるべきものから。これが一つ。天の父なる神様。そして七つの霊から、聖霊。そして今日、焦点を当てたいものは、イエス・キリストからと、三位一体の神からのメッセージであるんですね。イエス様は、父なる神からまずメッセージを受けます。ね。その、ヨハネ7章の16節、私の教えは、私自身の教えではない。私を使わされた方の教えである。8章の38節、私の父のもとで見たことを語ってるが、あなた方は自分の父から聞いたことを行っている。 あ、これはサタンのことだな。ごめんなさい。これは。そう。私は父の身から与えられたことをあなた方に伝える。ね。ヨハネ15の15にも、父から聞いたことを皆あなた方に知らせたって言うんですね。イエス・キリストは父に栄光を期す。聖霊はイエス様に栄光を期すと、聖書には書いていますね。はい。ここで今日焦点を当てたいのは、なぜヨハネ黙示録は特別にイエス・キリストに焦点を当てているのでしょうかということです。そう。イエス・キリストは、このヘブル書一章の3節を見ると、巫女は神の創造の、神の栄光の輝きであり、神の本質の真の姿である。だから、ヨハネ14章の9節に、私を見た者は父を見たのであるとイエスもおっしゃった。イエス・キリストを通して、天のお父様、父なる神様の思い、すべてそのご品性、イエス・キリストと同じであるということですね。で、父なる神と子なるイエス・キリストは、等しい方であると、フィリピ人への手紙のね、二章の何節だったかな。フィリピ人への手紙の2章の、まあ、そう。2章の5節。キリストイエスに会って抱いているのと同じ思いをあなた方の間でも。キリストは、6節。神の形であられたが、形もそう。エレン・ホワイトは、幻のうちに、イエス様に聞いたんですね。父なる神様、どんな姿をしていらっしゃいますか？私と同じですと答えられました。そう。神と等しくあることを固守すべきこととは思わず。だから、イエス・キリストを見たならば、神様のお姿、神様のご神性を見たということになるんですね。そう。で、今日は、そのイエス・キリストによる救済について、特別に5節、6節から学んでいきましょう。私たちを愛し、その血によって私たちを罪から解放し、私たちをその父なる神のために、御国の民とし、祭司としてくださった方に、よよ限りなく栄光と権力があるようにと言って、アーメンと言ってらっしゃる。言ってるんですね。ヨハネは。このアーメンというのは、しっかり、確実、その通りという、黙示録に何回か出てきますね。はい。イエス様が、私たちを救いたい。その救う動機は何であるかというと、私たちを愛しという言葉から始まっています。ね。私たちを愛し。永遠の昔に、父なる神様と、そして子なるイエス・キリストは、もし人類が罪を犯したならば、どうしようかという相談があった。その時に、イエス・キリストは、自分から、自発的に、私の命を捧げます。そして人類を救いましょう、と、提案したんですね。私たちを愛し、これが救いの動機であります。私たちがイエス様に仕える、服従する動機も、愛から始まらないと、いけないですね。ガラテア5章の6節。たっといのは、愛によって働く信仰だけであると書いてますね。 そう。じゃあ、天のお父様の愛はどうなんでしょう。ここに、イエス・キリストの愛が書いていますが、天のお父様は、ヨハネ3章の16節に、神はその一人子をたもうほどに、この世を愛してくださった。全人類を愛してくださった。だから、父なる神とイエス様、同じように、もし人類が罪を犯したならば、人類をどんな犠牲払っても救おうと相談なさったんですね。父なる神の愛、ヨハネ第一、三の一節、ヨハネ黙示録を書いたヨハネがこう言ってる。私たちが神の子と呼ばれるためには、どんなに大きな愛を父から賜ったことか、よく考えてみなさい。父もイエス・キリストと同じように私たちを愛しておいでになる。イエス・キリストは万物の創造者であり、救済者であり、大祭司であり、諸王の王であられる。これが聖書に見る姿です。で、はじめに神は天と地とを創造されたと書いてますね。創世記の一章の一節に。だけど、ヨハネ一章、コロサイ一章、どこ見てもね、イエス・キリストが直接に天地万物を作られたということを強調してますね。これによらないものは、天地のすべてのもの、一つとしてこれによらないものはなかった。すべてイエス・キリストによって創造された。コロサイ書の15、16節、巫女にあって、巫女によって、巫女のために見える目に、見えるもの、見えないもの、作られたと書いてあります。で、ある人はこう言ってます。父なる神様は設計者。子なるイエス・キリストは建築者。と言ってる人がいます。で、その次の聖句を見ると、私たちを愛し、その地によって私たちを救う。この救済の方法は、その地によってと書いてあります。私たちを救い得る名は、ペテロは言いましたね。キリストイエス以外に私たちを救い得る名は、天下の誰もいない。ね。で、そのイエス・キリストが我々を救う方法として、イエス・キリストの血を罪人のために流す。ということは、我々罪人、神の刑罰を受けなければならないんだが、身代わりとなって血を流してくださるということです。ヘブル9章の22節、こうしてすべての、ほとんどすべてのものが律法に従い、血によって清められたのである。血を流すことなしには、罪の許しはあり得ない。血を流すことには、流すことなしには、罪許しはあり得ない。誰の血ですか？神の子羊、イエス・キリストの血。これを旧約聖書はいろんな様々な動物の生贄を通して教えをして、としているんですね。そう、罪の許しはイエス・キリスト以外にない。そしてその血を流すことなしにはあり得ない。そして私たちを罪から清めるのもイエス・キリストの血だけです。ペテロもそう言ってますね。で、 私たちを愛し、その血によって私たちを罪から解放し、罪を許すだけではない。罪から私たちを救ってくださる。解放してくださるんですね。これある訳では、罪から洗い清める、洗う、ウォシという言葉を英語で使ってますね。汚れた我々の心を真っ白くすることのできる漂白剤はイエス・キリストの血だけだというんです。だから、イエス様のお生まれになった時にね、名前を何と付けなさいと言われました?マタイ一章の21節。彼女は男の子を産むであろう。マリアのことね。その名をイエスと名付けなさい。その諸々の罪から救うものとなるからである。イエスという意味はそうなんですね。そう。で、ヨハネ一章の29節、黙示録を書いたヨハネは、同じヨハネは、イエスが自分の方に来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊と言ったんです。罪を許すばかりではなくて、清めるだけではなくて、罪をことごとく除去する。消し去る。そして元の人間アダムとエバが作られた状態に回復する力を持っている治療薬なんですね。罪から解放し、私たちはみんな罪人です。聖書は人は生まれながらみんな罪人であるんです。自分の自由意志の行使に関わらず、みんな罪人として生まれた。そう。その罪から我々を解放してください。解放という言葉、奴隷思い出しますね。奴隷売買でね、競り売りがなされてました。ね。で、たくさんの値段をつけて、こう、争うわけでしょ、競り。だからね。そして、どんどん高く、またもう一人の人が、もっと高く、もっと高く、もっと高く。とうとう、ある銀行家が、これだけの値で、この、トム、青年を買いますと言った。それ以上出せる人はいなかった。がっちりとしたこのトム。黒人はこの銀行家のものになったんです。そしてこのトム青年は馬車に乗って、そして銀行家の家に連れて行かれることになってたんです。その途中、人間を何だと思ってる。ね。物と思って。売買する。こんな人間。そして、この男をチャンスがあれば殺すんだという憎しみで満ちていたんです。銀行家の家に着きました。そして、トム青年の鎖を解いて、さあトム、今日からあなたは自由な身だ。行きたいところどこへでも行きなさい。そしてびっくり、憎しみに満ちてたトム青年は、伏して、ご主人様、私はどこへ行きません。あなたのしもべとしてお持ちください。と言ったという話があります。罪から私たちを解放する。我々は罪の奴隷です。自分でどうすることもできない。これはローマ人への手紙にもありましたね。そう。ローマ人への手紙のね、 7章の24節に、もう良いことをしようとしてもできない。悪いことはやめたい。もう、罪から救われたいと思ってもできない。神の律法を守ろうと思ってもできない。あの偉大なパウロは、マルチン・ルターと同じように、自分は罪の奴隷ということを認識した。そして、私は何という惨めな人間なのだろう。誰がこの死の体から私を救ってくれるだろうか。叫んだんです。これは、ある人は、パウロが改心する前の経験だと言いますか、そうではない。パウロが改心して後もそうでした。そして私たちクリスチャンと名乗る人たちも罪の奴隷であるということを認識することが多々あります。で、その悩みから解放してくれるお方は、ローマ8章、7章か25節を見ると、感謝すべきかな。私たちの主、キリストイエスによって感謝すべきかなと解決を見出したんですね。自力本願ではできない。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。私たちは罪許されてますが、まだ罪の記録は天にもあり、我々の心にもあります。まだ完全には解放されていません。けれども、イエス・キリストの罪の処理のステップが聖書にあります。私たちが罪を告白するならば、罪は天にも記録されるし、そしてキリストの血のゆえに許されたと宣言される。良心は清められる。もはや罪の奴隷となることはできない。聖霊が私たちに、その宿り、その罪が出てこようとするときに、それに勝利することができる。毎日毎日そういう経験ですが、やがて死生以上の最後の経験で、私たちの罪をことごとく、レビ記16章の30節を見ると、もろもろの罪から私たちを消し去り、あがなうと書いてあります。罪の根っこも、記録も、全部、再び思い出すことができない。アダムが罪を犯す前に持っていたあの品性に回復されるんですね。そう。罪から解放してくださるお方は、こよなく私たちを愛してくださるイエス・キリストのみであります。そして、そればかりでなくて、救済の究極的な結果は、何かというと、私たちを天の王族としてくださる。私たちが作られた時には、ヘブル書1章に、ヘブル書1章にはね、御使いよりもしばらくの間、低く作られたと書いてある。詩編には神よりも低く作られたと書いてあるのは、あれは誤訳。天使たちよりも低く作られた。けれども、キリストの犠牲、キリストの血によって私たちは許され、清められ、解放され、回復され、そして天使よりも高められるという贖いの物語が、この聖書の物語であるんですね。父なる神のために、御国の民とし、祭司としてくださったお方。 この口語訳では御国の民と書いてますがね、近定訳英語には王たちと書いてます。王たちになるんです、私たち。諸王の王はキリストですが、私たちは小さな王になるんです。そればかりではない、祭司であるんですね。祭司、王というのは統治権を持っています。祭司はヘブル書5章を見ると、自分自身のために生贄を捧げ、また他の人たちのためにも生贄を捧げる、取りなす。我々は一人一人みんな祭司でもあるというんです。ということは、他の人のためにも隣の人のためにも取りなしを、祈りをしなければなりません。私の罪を許していただくばかりでなくて、他人の過ち、他人の欠点、見たならば父よ、彼らを許してくださいと取りなしの祈りをする祭司でもあるんですね。王でもあり、祭司でもある。そうで、出エジプト記19章の6節、奴隷であったイスラエルの民がモーセによって解放されましたね。そしてシナイ山のふもとで契約をしました、イスラエルの民と。19章の6節、あなた方は私に対して祭司の国となり、また聖なる民でとなるであろう。これがあなたのイスラエルの人々に語るべき言葉であると神から言われたんですね。で、ペテロは、ペテロ第一の手紙2章の9節、あなた方は選ばれた種族、祭司の国、聖なる国民、神につける民である。これはね、ユダヤ人に言ってるんじゃないんですよ。ユダヤ人じゃない。今ね、時期通りのイスラエルの民がやがて全世界から集められて、エルサレムに集められて、第三ソロモンの神殿を建てるんだという変な妙な教えがなされてます。真の新約のイスラエル人というのは、イエス・キリストを個人的な救い主として受け入れる人。ユダヤ人、ギリシャ人問わない。誰でも真のイスラエルになることができるんですね。それによって暗闇のから驚くべき御怒りに招き入れてくださった方の御業をあなた方が語り伝えるためである。そのために私たちは選ばれたんですね。王とされた。王となったからには自分で自分の心を治める。統治権が与えられる。そう。そして、祭司でもあるんですね。黙示録5章の実説、私たちの神のために彼らを御国の民、ね、これ、英語です。と、祭司となさいましたて、1章にも5章にも書いてます。なんという、素晴らしい、贖いの物語でしょう。今日のキリスト教会にあるその欺瞞に決して惑わされないように、終わりの時にはね、私の名を持って現れる人たちが多く出るとも書いてます。また偽預言者も多く出るとも言われています。そう。真のイスラエルはイエス・キリストを個人的な救い主として信じる人たち。 だということを覚えなければならないですね。そして、この黙示録三章にも書いてますね。勝利を得る者には、私と共に私の座に着かせる。それはちょうど、私が勝利を得て、私の父と共にその御座に着いたのと同様であるというんです。イエス様が神の御座に着かれたと同じように、私たち塵で作られて、そして神様の形に作られた創造の一大傑作であった人間が、人間の尊厳を失ってしまった。罪の奴隷、サタンの奴隷となった。その私たちをね、今度は元の状態に回復するばかりでなくて、高揚するというんです。天使よりも高く上げるというんですね。私が父と共にその座についているのと同じように、あなた方も私の座につかせよ。黙示録24章の4節、千年記のことが書いてます。この千年記のことも、キリスト教会では、聖書全体、黙示録全体を勉強しないで、ここをつまんだ、ここをつまんだりするから、おかしな教えがなされてます。キリストの再臨の前に、平和な千年期とは決して来ません。平和の君キリストがこの地上においでになる時から天で千年間私たちは過ごす黙示録20章に書いた。その時に力あがなわれた人たちは千年の間キリストと共に支配したと書いてある。支配者になるんですよ。このちっぽけな頭で考えられないですね。これ理解するためには永遠が必要かもしれません。22章の5節、天で千年間支配するばかりでなくて、千年の後、サタンとその使いと悪人たちが人を世で滅ばされて後、万物更新されて、あと、この地球が、新しい新天新地となって、永遠に住む場所になる。その時、彼らは、世々限りなく支配するというんです。考えられませんね。ただ罪。みんな、我々罪人です。罪を犯さないでね。他人の罪を犯した姦淫の女に石を投げる人、一人もいないと思います。ね。けれども、知って犯す罪、知らないで犯す罪、これ我々どうにもならない。イエス・キリストの血以外に解決する薬はないんです。そうした人たちは、いよいよ限りなくキリストと共に支配すると言うんですね。はい、人類の曙の59ページ見てみましょう。罪のために人間だけでなく地も悪者の支配下に陥った。そして地も贖罪の計画によって回復されなければならなかった。アダムは創造された時に地の統治者として置かれた。ところが誘惑に負けたのに、ためにサタンの支配下に置かれた。およそ人は征服者の奴隷となるものである。人間がサタンの捕虜になった時、彼の統治権は征服者の手に移った。サタンの手に移った。で、サタンはこの世の神と聖書に言われているんですね。 この証の文って実に素晴らしいですね。彼ははじめアダムに与えられた地の統治権を彼から奪った、サタンが。しかしキリストはご自分の犠牲によって罪の罰を払い、人間を贖うばかりでなくて、人間が失った統治権をも回復してくださるのである。考えられる。塵で作られた我々ですよ。元の状態に回復されるばかりでなくて、統治権が与えられるばかりでなくて、以前の主権が我々に戻ってくるばかりでなくて、キリストと共に永遠に支配する。人間の可能性は天使のそれよりも大きい。神との交わりを通して彼はついに神と共にその栄光の御座に着くまでに高められる。サムエル記上の2章の8節の聖句引用されてますね。主は貧しい者を塵の中から立ち上がらせ、乏しい者を悪田の中から引き上げて、王侯と共に座らせ、栄誉の位を継がせられる。キリストと共に、諸王の王であられるお方の、その天皇の皇室に我々加わるんです。イギリスの皇室でもない、日本の皇室でもない。ね。永遠の昔から神のご計画は人間と共に宇宙を共有すること。そして神ご自身と共に人を王座の中の王座に着かせるのである。ああ、人間に対する神の理想は、人間の最高の理想が到達するよりももっと高いんだそうです。自分は鶏と同じようなものだ。空を飛べないものだ。汚い土をコツコツコツコツ食べて、人生60年、70年、80年、90年でこれで終わり？人間は永遠の昔から神と共に治めるものとして作られていたんだ。神の永遠の目的だとエペソ3章の11節に書いています。セレクティブメッセージ217ページ1巻。彼は王族の一員、天の王の子、神の相続人、そしてキリストと共同の継承者となるのである。だから、ヨハネはね、この計り知れないキリストのを通して表された神の愛の高さ、広さ、深さを、彼は、こう叫んだんですね。ヨハネ第一の手紙3章の一節。私たちが神の子と呼ばれるために、これは単なる子だけじゃないですよ。学んできたように、王子、王女となる。相続人となる。万物をキリストと共に相続する。どんなに大きな愛を父から賜ったことか、よく考えてみなさいと。パトモス島に流されたヨハネは叫んだんですね。そう。今日学んだことね、一緒にマスクしてても、言葉にして一緒に読みましょう。そしたらもっと印象が強く心に残ります。黙示録一章の5節、6節。はい。私たちを愛し、その血によって私たちを罪から解放し、 私たちをその父なる神のために御国の民とし、祭司としてくださった方に、よよ限りなく栄光と権力とがあるように。はい、次の言葉大事よ。はい。アーメン。そう。これ3回言ってもいいね。アーメン、父なる神に、アーメン、子なるイエス・キリストに、アーメン、聖霊なる神に。よよ限りなく栄光と権力とがあるように。このことを考えているならば、忘れない限り、まあ、読みませんが、キリストへの道のね、11ページに私の大好きな言葉があります。あ、読みましょうね。あまりにも、はい。私どもの贖いのために払われた、払われた値、どれだけの値段が付けられてるんでしょう。我々一人一人。私どものためにその一人の後に死をさえお許しになった天の神の計り知れない犠牲を考えるとき、キリストによって私どもは非常に高潔な状態に到達することができるという観念を起こさずにはおられませんと書いてある。あのわしのように、義なる太陽に目を集中して、他の人、あの人、あの人の欠点、どうのこうのじゃなくて、義なる太陽に、イエス・キリストに目を集中して羽ばたくならば、必ず飛ぶことができる。最後の賛美歌、何番かな？
Thank you.
天のお父様、心から感謝いたします。これほどまで私たちを愛し、これほどまで犠牲を払い、そしてそれほどのまでの報酬を我々に約束しておいでになるあなたに、私たちは何と報いたらいいでしょうか。時も宝も、好みも玉も、すべてお捧げいたしたいと思います。神の恵みと平安が一度の上に豊かにありますように。キリストイエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。